私は国土交通省が茨城県を中心に計画をしております霞ヶ浦導水事業について質問をさせていただきます。霞ヶ浦導水事業というのは中川の水と霞ヶ浦の水と利根川の水、この3つの水を長い地下のトンネルでつないで水質の浄化あるいは水の需要不足に応える、こういう事業目的で行われて今進行中の計画であります。そのトンネルの長さということで言えば英仏海峡トンネルあるいは青函トンネルに次ぐような世界第3位の長さのトンネル、40キロ以上にわたるという大土木工事です。この霞ヶ浦導水事業について3つの目的の第一に水質浄化というのが掲げられています。霞ヶ浦の水質について多くの方が心配をされ、それをきれいにすることを願っておられるわけであります。国土交通省が発行しております事業概要、この冊子におきましてもこの霞ヶ浦導水による浄化用水の導入は水質保全対策の一つとして強く望まれていますと述べておるわけです。しかしながら旧建設省の時代にまとめられました潤いの明日へつなぐ霞ヶ浦導水、この冊子でいろいろ水質浄化のシミュレーションを行っているわけですけれども、ここでは霞ヶ浦への導水により COD クロロフィル A 総林の値は低下するとしている一方、総窒素の値は上昇するとしています。窒素もリンも引き下げることが水質浄化にもつながるわけですけれども、リンは下がるけれども窒素は上昇するとしているわけです。水質浄化を掲げるこの導水事業で窒素濃度が上昇することになっているわけです。これではかえって霞ヶ浦の汚濁を進めることになってしまうのではないか、この点をまず最初にお聞きします。ご説明申し上げます。霞ヶ浦導水は先ほどもご質問ありましたように流域対策、底泥浚渫等々、霞ヶ浦ではさまざまな下水道から始まって市民レベルの取り組みまで含めて浄化のための取り組みがなされておりますが、そういったものと相まって霞ヶ浦の浄化に効果を発揮するものでございます。ただいまご指摘のございました潤いの明日へつなぐ 霞ヶ浦道水。これは平成7年10月に示したものでございますが、この中では霞ヶ浦道水事業の水質浄化効果を各種の水質にかかる流域対策などによる負荷削減等の効果量、そういったものを想定いたしまして、昭和56年から平成2年の10カ年の流況をもとに試算した結果が、そのお手元の資料にあるわけでございます。ご指摘のように、総窒素については、10カ年の平均値で 0.16mg パーリットル上昇するこのようなことになってございますが、今ございましたように10カ年の平均で COD で 0.7mg クロロフィル、これは植物プランクトンの量を把握するための代表的な指標の一つでございますが、クロロフィル A で 8.2 マイクログラムパーリットル下がり、さらに総輪で 0.018mg パーリットル低下ということでございまして、霞ヶ浦の水質改善に有効と考えております。普通 COD のようなクロロフィル A 代表的な汚染の指標ですけれども、窒素とリンがいわゆる制限因子として、これを引き下げることがクロロフィル A、COD を引き下げることになるんだということですから、今のご説明もちょっと中途な説明ですけれども、窒素が増えてもCOD が増えないというのは、要するに水質汚濁の制限因子がリンとなっている。窒素が増えても COD が増えないというのは、リンが制限因子だということですよね。しかしながら、茨城県の生活環境部霞ヶ浦対策課がまとめました霞ヶ浦学入門、この中では窒素リンの比率が10以下の場合は窒素が制限因子になる、こういうことの説明の上に、これまで15とか20という高い範囲を変動していたのが、平成4年度以降は再び低下傾向を示して、平成10年には再び10未満となり、制限因子が窒素に移行している状況を指摘しているんですよ。今までの説明ではリンが制限因子と言っていたのが、県のこの本の中では制限因子が窒素に移行している状況を指摘しているわけです。窒素濃度の高い中川の水が 導水された場合には、植物プランクトンの増殖が現在よりも活発になって、COD が結果として上昇するんじゃないですか。